ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。フォトスクランブルの方でも話したんですが、ここ2日の撮影で全身が筋肉痛でしんどいはずけど、
はい、特に何もやってないんですけれども、やたらとね、デスクワークというか、まあ、添削兼、なんていうの、コンテスト写真のための、指南みたいなのをやんなきゃいけなくて、ちょっと溜まってきているんです、
なんか、ドキュメントを作んなきゃいけないの？
いや、なんか、ひたすらいろいろ、こう、線引いたり、トリミングはこうしなさいとか、そういう
のを。ああ、なるほど。はい。
やってるのと。
はい。珍しく出張日でお送りしてます、小関です。
あ、そうなんだ。
ちょっとあの会合があって、懇親会があって、その足で合流してますんで、若干出張日でございます。
はい。
はい。私もちょっとホットスクランブルで触れたんですけど、ナショナルジオグラフィック一人祭りということでですね、ウェブページのみならず、書籍も3冊購入いたしましてですね、はい、より、マクロが似合う男にひたすら向かっているミリです。はい。
はい。はい、ということで、今週は冒頭に、はやぶさ、先週やったやったっけ
そうです。
はい、やりました。はい。
はい、はやぶさについての補足があるということで、
はい。
はい。
はい。いや、本当はなんかいろいろブログに書いたらってミリさんにも言われたんですけど、固めたら将軍のって、もう燃え尽きちゃいました。
燃え尽き症候群って
やってられなくて、まあちょっと時間的にやってられなくなっちゃったんですけど、
うん、
でね、ずっと、再突入なんでさせなきゃいけなかったんだろうって、意地でもね、2年もかけて、はい、ずっと考えて、
ずっと考えてたんだ。
NASA もね、
うん、
飛行機繰り出して撮影に来てて、で、お、これはと思ったのが、再突入して無事にこう地面に落とすっていうのは、核弾頭のあれと一緒なんです。再突入と。
はい。
それに違いないと思ったんですよ。で、いつかそれを言わなければと思っていたら、今日新聞にそういう記事が載ってました。
あ、出てたんだ。
はい。先を越されたと言ってすごい悔しかった私なんですけど。で、まあ、それでやっぱり新聞の切り口だと、軍事的なあれがあるんじゃないかっていう、っていうので、まあ、JAXA の方では日本はもう純粋に平和ですという、当然言って、おりましたけど、結局、再突入の技術、ヒートシールドってやつ、これは、どこの国も、秘密なんだそうです。先輩たちの国は、ヨーロッパでも、アメリカでも。なんで、日本独自の開発で、なんですが、で、ちょっと JAXA の、宇宙開発の、履歴を見るとですね、まだ1回しか再突入の、実際の試験ってやったことなかったみたいなんですよ。
はいはいはい、
今回2回目なので、結構2回目でっていうのは結構チャレンジャーだなっていうのがまあ一つ あるのと、あとね、これはあんまり他のメディアには出てないんですけど、やっぱり、昔アンドロメダ病原体っていう、細菌を軍事目的で、採集してですね、それが地上で繁殖しちゃってえらいことになるという SF がありましたが、それに近いものが ないという保証はね、コンマ何パーセントかもしれないですけど、あるので、ここら辺大丈夫かいなと
、
すごい心配してたんですけど、幸い砂入ってなさそうだっていう。
そうなの？
砂っていうか大きなものは入ってないっていうこと。
そうだね。それはもう最初からね、入っててもなんかかなり細かいであろうみたいな。
うんうん。
今なんか、あれですよね、外側からなんか亀裂とかそんなんがない むかどうかというテストの中でもある程度仲も見たっていう状態のやつですよね。ここからが勝負なんですよね。
そうなんですね。亀裂あったら怖いじゃんっていう話。
そうなんです。もうそれで話終わってしまいますよね。どこで入ったかわからんっていう。
そう、それもあって、まあ、無事でしたって聞いた時に、無事じゃなきゃ困るんだけどとかずっと文句言ってたんですよ。まあ、もしかしたら、そんな生物的なものはないっていう常識になってるのかもしれないんですけど。
うんうん、
月の時はかなり神経を使ったらしいんですが、それでも結構不備があって、
うん、
それが、なんていうんですかね、元ネタになって、その、アンドロメダ病原体っていう衛星ができたらしいんですが、
うん
うんうん、で、まあ、同じようなことがなきゃいいよね、とか思ってるんですけど、
うん、
で今、この間、日本について、クリーンルームに入れますって言ってやってる。
うんうんうん、
クリーンルームをね、2種類あって、
うん、
外からゴミとかが入らないクリーンルームと、
うん、
バイオハザードとかケミカルハザード用の中から外に出さないっていうクリーンルームがあるんですけど、うん、
はいはいはい
はい。JAXA のクリーンルームはどっちなんだってすごく不安になってしまって今調べてます。
でもなんか記事で見たのは、前者だったような気がするけどな。
多分僕も見てたけど、なんか一生懸命外を掃除してましたからね。入れる前に。
よくアメリカの映画であるような、ああいうこう、ほんまになんかこう、いかがわしいマーク付きの、そういうタイプのあれではない
じゃないですね。普通になんかもうそこに入る部屋のところで報道陣が、
うん、
写真撮ってましたし、写真っ
てい
うか、
うん、なんてゆるゆるな感じなんでしょう。
部屋に入る前のところで一生懸命拭いてましたからね、みんな。
でも、うん、あれですよね、JAXA の職員の方もぜひともね、エリア51かなんかが取り上げられてる、そのね、八尾石の作られた番組とか、緊張感が湧くんではないかな、ちょっと心配になりました、私。
要は、落下した時に地球の物質が付着してるのを全部まずクリしないことには、本当に持って帰ってきたものなのか、もともとあったものなのかわかんないからみたいな話なんでしょ？
はい、そうですね。大地のあれば今そうですね。調査段階は。はい。
もう、で、全然入ってない感じだっていうことなの？
まあ、少なくと
も。大物というか、はい。だってね、1ミリ、あったら大きいんじゃないかとか、なんかそんな話ですよね。だからすごい細かい話になると思うんですけど。なんかこう、イメージ的にはすごい5、6センチのイチコロがザックザック入ってるようなイメージありますよね。そういうのではないみたいです。
ああ、そんなイメージはなかったけどね。だって、舞い上がった
砂のチリだから、
チリとかってことでしょ。
砂場の砂の一粒ぐらいな大きさのものが入っていたら、ね、嬉しいんだか怖いんだかって感じがする。
でも、あれですよね、ますますこれでまた、いやいや、さっきの話じゃないですけど、はい、海外から突っ込まれたりするじゃないですか、なんかね、ロケットの推進台の技術とかでも、日本やっぱりね、アメリカとかでも手こずってるやつで、すんなり燃料にして飛ばしたりしてるのでも嫌味たらたら言われてまあ、あれですよ、どこの国だったか忘れましたけど、なんか今の日本の技術だったら地球3周して、なんか100メートル以内に落とす技術がある、もう込んで確立したんだよ的なこと、前の時にも書かれてましたからね、なんか。
まあ、結局、その、日本の、まあ、実際にやってる人は戦争とは関係ないっていうふうにやってるんだけれども、はい、
うん、
まあ、世界もそうは見てないだろうし、日本の中の、ね、政治家の中には、政治家やその防衛関係者の中にはそうは見てない人もいるだろうな
って。だって、まあ、どこの国って直接言わないですけど、まあ、日本に一番近い国の大手の新聞社がですよ、なんか日本のそういう敗戦の、そのなんて言うんでしょう、痛みをですよ、その、うん、なんかロケット博士に託して、この執念の奥深さみたいなことで記事に書かれてましたからね、ついこの前。いや、それ関係ないやろと思ってたんですけど。まあ、でもね、そういう風に見ている国もあるっていうことで、
あ、
だから飛行機がダメならロケットでいいじゃないかっていうことね。 からうまいことゲームを使って兵器を開発してるっていうのを書いてましたから。
あ、なるほどね。まあ、NASA が、わざわざ飛行機を飛ばしてまで、うん、あれ撮影したのは、結局燃える時のね、光で、うん、から、分光分析でどんな成分が見えるのかとか、そういうのが、を知りたいがために、
あれやってたっていう。
なるほど、ね。
なんかありがたいとかそういう話になってましたもんね。
いや、でも、やっぱり、あれですよ、ちゃんと計算通りの、あれ、で、
まあ、性能はね、
性能できちっとしたものがっていうのがやっぱりあれだと思います。だからやっぱりあれですよね。で、撮ってるのやっぱり公開してますから、
うん、
あれですよね、それはみんながみんな善意っていうわけじゃないですけど、みんながみんな黒いわけではないと思いますよ。
うん、
だって、オーストラリアでもあんだけクジラで日本人いじめてるくせに、
まあそうですね。
本当はね、もう落ちた砂漠のとこなんて、原住民のアポリジンの方の聖地で、なんかすごい、なんか いざこざになりそうな雰囲気やったんですけど、なんて言うんでしょう。いろいろ説明して間に入ったりね、して、で、交渉したりとかって やってくれたっていうような話もやっぱり伝え聞いてますんでね。
うん。
だからまあ、クジラの件でおとなしくしとけという、さ、かもしれないですけど。
そうなんです。多分、まあその、ジャンルが違うからっていうところもある。
そうなんですかね。
うん。
そこになんか政治家とか絡んでくるね。
そうですね。
まあ、その、宇宙のことをやってる人は、こう、真っ白で、
はい。
ね、自分のやりたいことというか、うん、なんか人類に役に立つことをやっているっていうふうに信じたい。うん、私。
はい。
まあね、はい、ということで、はやぶさ放送でございました。今週の本題は、お父さんは自宅難民かということで、お話をしていきたいと思います。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで、自宅難民かということなんですが、スノーさんがピックアップしてくれた記事があるので、まずそちらの方をご紹介していきたいと思うんですが、これは東京ウォーカーのウェブサイトかなんか、
はい、
に載っていた記事ということで、6月5日の記事で、働き盛りのお父さんは自宅で過ごし方に不満を持っていると。6月の第3日曜日、今年は6月20日が、父の日だと、いつも家族のために頑張ってくれているお父さんに感謝する、そんな日を前に、アイシェアが40から50代の男性、既婚、子持ち、年収300万以上の、450人を対象とした自宅でライフスタイルに関するインターネット調査を実施。自宅で自分の時間や場所を持てない自宅難民と化したお父さんたちの悲しい実態が明らかになったと。全部読むのはあれなんで、いくつか、紹介すると、お父さんの二人に一人は自分の時間、場所を持てない自宅難民。自宅難民化したお父さんは、お父さんほど一人になりたい。自宅難民はテレビ難民ということで、7割のお父さんは自宅でインターネットをして過ごすというようなことが、まあ、記事はね、もうちょっとしっかりあるんですけども、ざっとご紹介するとこんな感じということなんですが、自宅難民、これあんまり僕意識したことないんだけど、でもこれ読むと、うーん、どれも当てはまるかもみたいな。まあテレビに関しては、なんて言うだろう、まあ難民というよりはあまり必要としてないような感じはあるんですけどね。
だって私ついこの前でじゃなかったですかね、半助さんの収録で、
うん、
まあ、机ということに絞っては見たんですけど、うん、その あの、なんか自宅で、そう、まあ仕事とかなんかこうね、資料を深められるような場所はあるのか、的なことについてあったんじゃんで、ちょうど、
うん、
お話ししてたんで、私、あ、なんか、なるほど、これはなかなかタイムリーだなって思ったんですけど、
うん、
はい。
で、みんなはどんな感じなの？
僕はですね、うん、まず、妻にですね、うん、日本から出ていけと、よく言われる。
そう、ブラック
を。いやいや、これは真面目な話なんですが、
うん、
それは、はい、自宅に届かず、
国外へ、そう、国外に、まあ、これは、この話とちょっと直接違う、関係ないんですけど、うん、なんせアンチジャパンじゃないですか、
はいはいはい。
反日とは言わずにアンチジャパンと言いますけど、
うん、
思うんですから、世界の中心が京都の彼女にとっては許せないことがいっぱいあるんですね、僕の価値観の中には。
そらでも、奥さんはそら都人ですからね。全然違いますよね。
払わないです。都落ちしろと。いう感じで、言われてしまうんですけれども。
うん、
僕もね、これの読んだときに、ああ、でも、周囲とかから聞く話だと結構そうかな、そういう人多いんだろうなっていう感じはしますね。
へえ。あんまりそういう話聞かないけどな、僕は。
まあ、僕の場合は、自分自身はほら、もう完全なフリーなので、
うん、
こう自分の仕事上自分の部屋がなきゃいけないし、
うんうんうん、
ここで全てが、ある意味でここが僕の国なんで。
そうですよね。
なるほど。
はい、うん。難民はしないんですけれど、
うん、
自分の部屋がある限り難民にはなる
ん
ですが、
うんうん。
ただやっぱり、息子のこう関係のお父さんたちとか、
うん、
そういういろいろ話を聞いたりすると、まあこれはお母さん同士の噂話から聞いてくる、聞こえてくる、
うん、
お父さん像っていうのは、なんとなくこんな感じ。
へ
ぇですね。
やっぱそうなんだ。
そのインターネットに関しては、これは僕もよく言われるんですけど、
うん、
インターネットばかりやってる。
うん、
夜中にずっとやって、うん、しかも最近はこう、まあ、うちの子ではないんですけど、子供までそれにハマっちゃってっていうか、
はあはあ、
こう高校生ぐらいの子供とかが、
いや、そのインターネットでして過ごすって言うけど、インターネットで何をするの？
ゲームじゃないですかね。
ああ、いや、子供はね、安野さん。
ああ、僕？
うん、
あ、僕はインターネットではあまり、この、なんだっけ、ガッタメタアラさんのあれ作ったりしてるぐらい。
ああ、そういうことか。
あ、僕がやってることはですね、
うん、
インターネットというよりは、今は、ミュージシャン活
動。なるほどね。
大体、まあ、1週間全部やるわけじゃないですけど、
うん、
始めたらやっぱり5時間ぐらいやって
ます。あ、そうなんだ。
気がつけば、
へぇ。
それ、ある意味、本当に、ちゃんとしたミュージシャンですよね、もう。そんだけの時間を割いてやるっていうこと。
まあ、今はそうかな、なんかちょっと本読みたいとか思うんですけど、一回こう、うん、そのガレージバンド立ち上げてしまうと、
うん、
ずっとやっちゃうんで、
うん、
そういう意味では。
でも全然じゃあ当てはまんないじゃん、自分の時間
は
持ててて、場所は部屋があって、ね、インターネットをしてるわけでもなく、
うん、まあ、自分から難民になってるっていう、難民っていうか、引きこもってる。難民っていうのはこれ自宅にいる場所がないってことですよね。
ま
あ、自宅の中に僕は、まあ、国があるんで、大丈夫ですけどね。ただインターネットっていうかパソコン関係とか、あとこの番組を始めた直後はやっぱりいろいろありました。
ああ、そうかそうか。
うん、ちゃんと話してないんで、いまだに。
ああ。
僕がやってることなん
だ。
あ、そうなんですか？
知らないっていうか、うん、収録っていうのは言葉では知ってるけど、何をしてるか全然知らないと思います。
うん、
それはある意味うちと一緒ですよね。
なので、なんか怪しいと思われてない。いろんな怪しさがあるんですけど、
うん、
なんでし ですね、脇から始まって、うん、変な仲間と悪の相談
それは事実かもしれないねそれは的確な
それ最初はあの、なんて言うんでしょう、一人ごとに聞こえたらしくて、
おうおうおうおう、
シャイニングみたいにこう気が狂ったと思われたり
あれですか、あの一人あのなんか お酒でも飲みながら幽霊と喋ってるみたいな感じ
ね、
最近なんか一人でブツブツ言ってるけど、どうしたってすごい真顔で聞かれた。
でもそれ、その、ポッドキャストとかさ、
はい、
その、インターネットとかっていうのはうんぬんわかんないけど、普通電話かなんかだと思わないやろうか。
あー、僕電話あんまりしない人なんで。
あ、そっかそっか。
あと電話ってモニターに向かってしないでしょ。
なるほど。
ああ、そっか、その姿は見られてるのか。
あ、見てないと思うんですけどね。
なるほど。だからでも喋ってるだけだったら電話してんのかなって思いそうな気がするけどね。なるほどね。小関さんは自宅難民みたいなことはないの？
割と自分の空間確保しちゃってるのと、あと、私、うちはほら、あの子供いないんで、
うんうんうん、
そういう意味で場所についてはあんまり悩みはないのかな。
なるほどね。このテレビ難民的なことは
録画して、もともとそんなにこうあれこれ見る人じゃないのと、あの、うちで別に見てるものを そんなに趣味がばらけてるわけじゃないから、
あんまり。じゃあ一緒に楽しめるんだ。
っていうのがありますわね。
なるほどね。
あとはうちで、インターネットをして過ごすRSS 読んだりとかがあるから結構見てる時間は長いと思いますね。
なるほどね。まあでも、この難民化してるかもみたいな、あれは全然ない感じなんだ。
そうですね。あんまりないですね。
周りには、きっと、スノーさんみたいに、こんな感じの人多いなっていう感じはします？
あー、知り合いで一人、二人ぐらい。とか、
あ、でもいるんだ。
そんなにでも、目に見えて難民すぎる感じが、はい、なって 居場所がないぐらいまではいかないと思うんですよね、話聞いてみるとね。
ミリさんは？
いや、私、まあ、事実上多分難民だとは思うんですけど、
難民だ
と。だと思うんですけど、自分の中ではちょっとしたプライドもあるので、まあ、自分の中では遊牧民とか、まあ、まあ、ジプシー系のものかなっていう感じで思ってますよね。で、ちなみに自宅にいてるときはもう9割方台所にいますね。
9割台所？
はい。そうなんですよ。まあ、狭いというのが、まあ、あるんですけど、まあ、あと子供たちがいるので、なんかまあ、もちろんテレビも見せてもらえないじゃないですか。
見せてもらえないんだ。
それも当然そうなんですよ。まあ、どうせ見えひんやろっていう感じで。で、ね、やっぱり、まあそう、音楽作ったりしてるっていうのは知ってますから、どうせそこへ行くんだから、みたいなね。あともあれですよね。別に休みって言って別に休みも通らないですし、極端に、だからその、なんて言うんでしょう。家にいてるとなんで今日いるのぐらいな感じですかね。
ああ、いや、それもまさしく難民じゃない。
いや、まあ、いや、今遊牧民なんですよ。
ああ、そうか、遊牧民か。
で、なんで台所にいるのかっていうのはもう単純ですよね。もう、なんか、やっぱ作って食べるのが好きだから、もうそこにずっと。だから家にいてるときはひたすら食ってるって感じですよ。
なるほどね。その、やっぱテレビはついてる、常時ついてるような感じなの？
テレビ、そう、でも、うちね、妻はテレビすごい好きなんですよ。
ほうほうほう。
でも子供たちはそんな、まあ、なんて言うんでしょう、自分の興味があるものが終わればパチッと消してますよね。で、私は基本的にあんまり、もともとテレビあんまし見ないので、 まあ、かといってたまに見たいものもあるじゃないですか、
うんうん、
今だったらね、ワールドカップの面白い試合とかもあるんですけど、
うん
うん、まあ、息子は見たいらしいんですけど、
うん
ね、やっぱりあのこんな連中がうちを威張ってるので
来てもらえでも息子さんもすでに自宅難民になって
そうですね、はい、感じです。
ああ、そうなんだ
もうあれですね、あのすこすこ部屋に行きますよね。
あ、
でもそうだよね、まあ、僕らちょっとなんか違うような気がする一般的な感じじゃないかね普通に考えると、
はい、
要はなんて言うんだろう、子供たちって部屋を割り当てられること の方が多そうじゃないですか、はい、
うんうん、
子供部屋はあるけどお父さん部屋はないよねっていう。
あ、そう、そう、うちもだから、そう、子供部屋にしなければいけないから、私の居場所がなくなったんです
よ。ああ、はい、でも、それが職場だったり、その収録スタジオがあったりするわけでしょ？
そう、だからもう必死ですよね。活動を支えるために居場所を考えるというのは大変ですよね。で、なるだけやっぱお金もかからない方がいいですし、で、ね、なんかこう、空いてるとこを探して、そこになんか居候する的な感じですよね。
もうでもそこまでいくと逆にこの自宅難民って言われているような人からすると、
はい、
ミリさん敵だよねきっと
ああそうですかねでも最後の牙城のような自分では気がして、でもなくなると実際どういう問題が起こるかっていうと、まずその本読む場所がまずなくなりますよね。やっぱり自分のペースで読みたいんですよ、
うん、
明かり一つとってもそうですけど、
うんうんうん、
なんか嫌じゃないですか、横でね、極端なし、あの何々ちゃんってさ、最近あの誰々と結婚したって言ってるんだけどお母さんどう思うとか、そんな話聞いてられないじゃないですか私そんなのどうでもいいやって言うとパパには喋ってないとかって言われるからそういう状態ではなかなか本も集中できない。
ああ、まあ確かにそうです
ね。なるほどね。ああ、自宅、いや、でも、いや、今、だから、じゃスノーさんが、
はい、
今は、フリーでやられてるから、
はい、
そういう状況じゃないですか。
うん、
これが、例えば、会社勤めをしなくちゃいけなくなったと。そうなったら、その場所は確保できるの？
いや、無理じゃないですか。それは無理だと思う。
そうすると、やっぱり自宅難民化する可能性。
化するのかな、あの、家に帰ってこなくなるかもしれない。
帰ってこなくな
る
んだ。
帰ってこなくなるかもしれない。
そうか。だからあれですかね、スノーさん、そこで仕事をされてるっていうことで、奥さんが多めに見ておられるという、その、なんて言うんですかね、その、まあ、空間をじゃあ仕方がないから提供しようという、ことなんでしょうけど、もう、はい、そういうことがなくなれば、もう即、なんか撤収させられて
しまう。多分そうだと思う。
あの、
まあ、なんていうのかな、あの、ちょっと想像がなかなかつかないんですけれども、
うん、
テレビに関して言えば、もうすごい妻もテレビっ子だから、
うん、
まあ、僕、じゃあ見ないかっていうと、まあ見たい番組は結構あるので、
うん、
多分、それで、そこでちょっと、まず何かするんじゃないかっていう感じはするし、あとね、一人でいたいっていう人はすごく多いっていうね。
私、そうですよ、ね。
これ、僕自宅難民化しなくても一人でいた方が楽だなっていう感じはどうしてもしますね。やっぱりマーカー、これはもう性格とかね、そういうあれなのかもしれないですけど。
うん、
ただ僕は自分自身が子供の頃っていうのは、決してそうではなくて、割と小さな家で家族では過ごしてたような気がするんですが、
うんうん
うん、ただあれですね、やっぱりこう早く家を出ちゃったの、18ぐらい、19か、まあ早くそのぐらいなんですけども、家を出ちゃったので、
うんうん、
そっからその快適さがずっと長かったんですね。
うんうんうん、
まあその経験が多いのかなっていう。
うん、
一人でいたいって思う気持ちがね、うん、
え、もうあれですか、大家族の中ってちょっとやっぱり嫌っていう感じがするんですか？
まあ、はい。いや、大家族、はい、大家族っていうか、はい、自分の家に帰っても年ですもんね。あ、実家に帰っても。1日2日はいいんだけど、
うん、
1日目ぐらいからもう、なんか、あの居場所を探して、屋根裏に潜んでたりします
。おぉ、
昔の、あの、暗室になってしてた、僕は、あの、子供の頃は暗室にしてた部屋にこもってみたりとかします
けど。一番自宅難民とは程遠いそうな感じの小関さんは一人でやりたいっていうのは？
ああ、たまにでも、ないわけじゃないですね。
あ、あるにはあるんだ。
考え事とかしてるときに、
うんうん、
どうしてもなんか一人でぼーっとする時間が欲しいなみたいな感じで。でも大体あの、なんだ、個室が欲しいとかするんじゃなくて、大体そういう時って外出て、あの、近所をぐるぐる小一時間歩いてくると大体解決しちゃうんで。
あ、なるほど。
そういう意味ではあんまり深刻な悩みっていうほどではないですね。あとはあれなんですよ。あの、すごくこう、ローカルな事情なんですけど、裏の学校がちょっとうるさいというか。
それはまた本当。
まあ、そこはうるさいかもね。
ちょっとあんまりにも耐えられないときに避難っていう。
そしたら。
あの、ブラスバンドがね、窓開けて練習されるんですね。
ああ、なるほどね。
で、新人さんが入って間もないちょっと割とこう大変なわけですよ、出てくる音も。
なるほどね。
なるほど、上手いならば私もっていうやつ。
同じフレーズすごい頑張って繰り返し繰り返し練習されたりするわけですよ。ちょっと辛い。
じゃあ春から夏ぐらい、今ぐらいの時期は大変なんだ。じゃあ
夏休みになると、夏休みになったで、こう皆さん合宿じゃないですけど、朝からこう張り込んで、大会に向けてかなんかわかんないですけど、詰めますんで、朝から来ます。
そうなんだ。でも秋冬ぐらいになったら少しレベルが上がって、ちょっと耐えられるようになるんじゃない？
でもその頃になると、まあ、ほら、あの、窓開けなくなるんで。
ああ、そうか。そうか。窓を開ける時期が、
ちょっと辛い。
レベルがまだ上がってなくて厳しいっていうのが毎年来るのね。
毎年ですね。
ああ、なるほどね。まあでもじゃあ、この自宅難民問題意味とはもう、縁もゆかりもありませんみたいな感じなの。
そうですね。今のところは、無縁で過ごしております。
僕もだからアンナチュラルの時にも話しましたけど、今ここで収録してるのも仕事してるのも同じ場所なんですけど、ここがあるからその難民っていう感じはないんだけど、まあじゃあ家族と一緒に過ごす時間の場所ってなると、ちょっとお邪魔します的な感じの。その、僕はスノーさんもさ、その仕事場から出た時の時間ってどんな感じ？ちょっとなんか、ぎこちなかったりしません？ずっとそこにいるわけでしょ？
は
いはい、
うん。
まあ食事するときはあれとしても、あの、食事をし、何かをするわけじゃないんだけど、その部屋じゃないとこにいる場合って、なんかちょっと、まあ、極端な言い方すると、よそのうちにお邪魔 しに来ましたみたいな。それはそこまでいかないけど、
はいはいはい、
なんかちょっとそういった違和感というか、ぎこちなさみたいなのないですか？
まあ、そうですね。まあ、妻がテレビ見てるところに、なんか、あの、なんて言うんでしょう、おやつが食べたいとか言いに行くのはちょっと、あれですね。おやつの缶が空なんだけど、とか。
なんかないって。
なんかない。
それは。
あんたが夜に食べたからでしょっていう感じなんですけど、そういう自然が痛い時があります。
痛いんだ。
はい。
まあ、そうね、なかなか、どこに座るとかいうところから。
ああ、確かに。
なんとなく、そう、この、まあ、自宅難民っていう感覚はないんだけど、 どこ座ろうかなって悩むときに、なんで自分家で悩むんだろうみたいな風に思うことはあるかなって気がしますね。
まあそれよりも、まあ自分の部屋に、仕事の部屋にね、入ってこられるの嫌ですね。うん、暑い時とかって、まあ、開けてたりする時もあるんですけど、
うんうん、
そういう時にもう何もなしにズカズカって入ってこられるんで、
うんうんうん、
たまたまそういう時になんかこう、思わず腹をほじりながらぼーっとなんか、ミクシーとか見てたりするんで、なぜそういうタイミングだったって感じなんですけど、要するにそういう時間が流れるかもしれない。
なるほど。なんか一生懸命。
僕は仕事をしてるんだって言いたいんですけど、言えない自分にちょっと情けないっていう。
なるほどね。おお。ミリさんは一人になり、まあ一人になりたいか遊牧民してんだろう
ね。そう、そうですね。もう、まあそれは間違いないですよね。あと、でもやっぱり、あれですよね。やっぱ楽器触ったりするので、
うん、
多分、家でしていいって言ったら絶対ダメって言いますよね。ヘッドホンしてても鍵盤パコンパコン言いますし、ね、ギターでもなんか音は出るわけじゃないですか。
でそれ言ったら、スノーさんなんかいい、ドラムパッドバチバチ叩いてたりとか。
そうですね。一番辛い音じゃないですかね。
あれね、
うん。本当のいい音は聞こえなくて、パカンパカンいい音だけが聞こえるという。
はい、そうですね。まあ、だからあれは、昼間の、家族がいない
時間にやるんだ。
はい。いなくなったら、今だっていう感じ。
チャンスみたいな。
ドラムパッド出してきて、答えて。うん、でもキーボードでもやっぱり言われました。なんかすごいヘンテコリなことしてるけど、あれは何って。
しますよね。パカンパカン言う音はね、うん、どうしても。
で、だんだん乗ってくるとなんかもう体が動いてたりするんで。なんか、なんていうんですか。部屋で暴れてるみたいな感じ。
おー。なるほど。
それも先ほどの小関さんの話じゃないですけど、それは多分練習してる時って聞けたもんじゃないんでしょうね。なんか多分ね。
まあヘッドホンで、まあ大体ね、ガレージバンドだったらヘッドホン
で。そうです
ね。
ドラムに関して言えばきっとなんか変な音してるんだろうなっていう気がします。
なるほどね。まあ、自宅のみ。でもこういう風に思ってる人が多いからこういう記事が回ってくるんだもんね。
そうですよね。まあなんか世の中のお父さんって本当大変っていうかすごく虐げられているイメージっていうのは、
うん、
結構僕のいつぐらいだろう、あれは高度成長時代から結構ね、ちょっと虐げられてる感じがするんですけど、未だに虐げられてるんだなって、これは変わらないのか、これは男が悪いのか、お父さんという種族が悪いのか、社会が悪いのか、で、それともお母さんというお母さんと子供という種族が悪いのかとか、
いや、わかった。あ、ごめんね、話の腰落ちたあれなんだけど、僕の周りにこの自宅難民って言ってる人がほとんどいないというか、あんまり聞かないんですけど、よく考えたら、さっきの小関さんのさ、一人になりたいときは外歩くっていうのの、ひどい版な人たちが多いような気がする。外に居場所を作ってる人が多いのかもしれないな。
あ、そうですね。まあ、家族になりきってないってことですかね。
なるほど。奥深い。
いや、多分これを考え、このアンケートをそのまま読み取ると、コミュニケーションが成立してない感じなんで。
まあでも、結局、その仕事でいろいろあって、それを家で、僕もそうなんですけど、その仕事の話とか家であんましたくないですよね。
ああ、そうですね。いや、
そうなると共通の話題がなかったりとか、
ああ、確かに。
このままでこうずれてくるとか、 まあでも今少し話し、何回かね、やっぱ、そういう話もしなきゃいけないなっていうのは何回かあって、今は、なるべく話をするようにしてるんですけど、どうなんでしょうね、この自宅難民解決法。
はい。
っていうかこれさ、アンケートの中で、まあ、7割がインターネットをして過ごすっていうところの記事の中で、どのようにして過ごしたいかっていうのが圧倒的にインターネットが7割でしょ、うん、テレビが5割でしょ、で録画した番組って結局これだってテレビなわけじゃないですか、
うん、はい、
それがやっぱ40、ネットが 74%、テレビが 49.8%、録画したのが 45.1%、DVD が 35.3%。結局、テレビかモニターの前に、痛い。
痛いっていうか、
それもどうなんだろうって気するよね。
まあ、周りを見たくないっていうことですかね。
あ、なるほど。
ねえ。そんな感じって、そこがちょっと問題な気がするよね。だから難民化しちゃうのかな。
まあ、まあ、現実逃避を、なんでしょうか。
この数字の合計からすると多分複数回答だろうな。
ああ、でしょうね。まあ。
多分、その、こっから、この後のランキング10位ぐらいまでザーって眺めてみると、何ぼかわかるんですかね。
かもしれないですけどね。まあ、でもなんか、ネットテレビ、テレビ、テレビじゃないですか、結局。いや、まあ、ね。
まあ、メディア好きというか。
要はなんか、与えられた情報というか、メディアとかっていうのを消費するだけだよね。そこら辺変えないといけないんじゃないの、お父さん頑張りましょうみたいな。ちょっと、お前頑張れって言われそうだけど。まあでもどうなのね、外で働いて帰ってきたらそういう風に少しのんびり過ごしたいっていう風になるのかもしれないですけどね。ちょっとそこら辺を変えていくと自宅難民という意識も減っていくような気がするんですけどね。まあ、ちょっと、自宅難民ネタにしたんですが、あまり、こう、なんか、標準的な、
はい。
メンバーがいなかったということで、あんまりこれ、ちょっと、これ以上なんか、話も引っ張れそうにないので
。父の日は、何かイベントありました？あ、最後に。
あ、っていうかね、これ、20日って読むまで、
はい、
これから来るもんだと思ってました。
うわ、そう。ということは、スルーされたということ
も何もないですね。
はい。いや、僕は、多分今まであんまりなかったんですけど、
うん、
たまたま傘をもらいました。
あ
ら。
へぇ、
コウモリ傘がですね、
うん、
骨が錆びついててですね、
うん、
刺すと、こう、刺すたびに一本ずつ折れてくるっていうのが、思い傘で、これもうダメかもって言ってたら、
うん、
安物だけど買ってきてくれました。
いいじゃないですか。まあ、そんな感じで、ちょっと、イレギュラーなメンバーが集まったわけで、スクランブルなので、ちょっと一般的な話題を扱うときは、ちょっと注意が必要だなという教訓が生まれました。はい、ということで、来週はもうちょっと、へんてこりな話題でいければいいかなと思います。ということで、お届けしましたのは、ハンスケと。
はい、宇宙に出ていけと、地球から出ていけと言われないように、っていうか言われた時に、暮らしていけるように、再宇宙ステーションを研究しているスノーと。
はい。ここを出てけって言われると本当にいよいよ持っていくとこねえなとか思ってることとか
そうですね、私はさっき の父の日のアンナもそうですけど、私うちでは日頃お疲れ様ってメールが入ると大体1万円ぐらいいるようなことを後で言われるんですよ。 はい、仮にあの父の日になんかもらってしまったら
大変、
それは恐ろしいことになると思っている日でございました。
はい、ではまた来週。